最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。2026年7月9日木曜日、こんにちは、はるかです。皆さんいかがお過ごしですか？今日は何の日か知ってますか？実はジェットコースターの日なんだそうです。1884年のこの日に日本で初めてのジェットコースター、当時はローラーコースターと呼ばれていたものが登場した記念日なんですって。スリルと絶叫、そして計算され尽くした物理学とエンジニアリングが融合した乗り物って、なんだかテクノロジーの進化を感じさせてくれてワクワクしますよね。さて、今日のポッドキャストもそんなワクワクするようなテクノロジーの話題が盛りだくさんです。前半はメタが発表した新しい画像生成 AI のリスクと対策、そして歩かないと SNS が使えなくなるというユニークなアプリの話題。後半はオープン AI が発表した、まるで人間と話しているかのように自然に進化したチャット GPT の音声モード、そしてそんな高性能な AI を使いこなすためのプロの技についてがっつり深掘りしていきます。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずはメタの新しい画像生成 AI のニュースから。ヤフーニュースによると、メタは7月7日に画像の生成と編集に特化した新しい AI モデル、ミューズイメージを発表しました。これはインスタグラムやワッツアップなんかで使えるようになるそうなんですが、ちょっと注意が必要なポイントがあるんです。このミューズイメージ、すごく高精度で複雑なリクエストにお答えて写真を作ったり、今ある写真を編集したりできるんです。メタの CEO マーク・ザッカーバーグ氏も自身のインスタグラムでたくさんの自分の複製画像を作るようなデモを披露していて、その能力の高さがうかがえます。でもここからが大事な話。この機能、特にインスタグラムで公開アカウントを持っている人は要注意です。なんと18歳以上で公開アカウントの場合、他の誰かがあなたのインスタグラムのユーザー名を指定するだけで、あなたの顔を使った超リアルな AI 画像、いわゆるディープフェイクを簡単に作れてしまう可能性があるんです。記事では CNET の記者が実際に試した例が紹介されています。同僚の公開アカウントのユーザー名を使って、海賊に扮した彼女の画像というプロンプトを入力したら、なんと1分もかからずにリアルな画像が生成されてしまったそうなんです。これ結構怖い話ですよね。じゃあどうすればいいのかっていうと、ちゃんと対策があります。インスタグラムの設定画面から共有と再利用という項目に進んで、インスタグラムやメタの AI 機能で自分のコンテンツの再利用を他の人に許可するというスイッチをオフにすれば OK です。これ知らないとオンになったままかもしれないので、公開アカウントの人はぜひ一度確認してみてくださいね。この機能、自分の容姿がブランドになるクリエイターやインフルエンサーにとっては便利な反面、悪用のリスクも大きいですよね。メタももちろん違法なコンテンツが作られないように保護機能はつけているそうですが、以前オープン AI の動画生成 AI ソラで問題になったように、悪意のある人は何とかして安全策をかいくぐろうとしますからね。新しい技術の便利さとリスクはいつも隣り合わせだなって改めて考えさせられるニュースでした。
さて、次はちょっと変わったアプリの話題です。テッククランチの記事から、 WeWord というアプリがウォーキングモードという新機能を発表しました。これなんとユーザーが設定した歩数を達成するまで選んだアプリを使えなくする、つまりロックしちゃう機能なんです。例えば今日はついつい TikTok を見すぎちゃうから3000歩歩くまでロックみたいに設定できるわけです。ついついスマホを触っちゃう私たちにとっては運動する良いきっかけになりそうじゃないですか。もともと WeWord は歩いた歩数に応じて WOZ というアプリ内通貨がもらえて、それを現金やギフトカードに交換できる、いわゆるムーブトゥーアーン系のアプリです。友達と歩数を競えるリーダーボード機能もあって、ゲーム感覚でウォーキングを促進する仕組みが人気みたいですね。このアプリ、テニススターのビーナス・ウィリアムズ選手も出資していて、すでに世界29カ国で3000万人ものユーザーがいるそうです。アメリカだけでも400万人。 そしてこのアプリを使うことでユーザーの歩行時間が平均で 25% も増加したというデータもあるそうですよ。これはすごい効果ですよね。私が面白いなと思ったのはこの会社のスタンスです。共同創業者のイブ・ベンチモルさんは、次世代の製品は単にユーザーの注意を引くだけでなく、現実世界でより健康的な行動を生み出すように設計されるべきだと語っています。実際に WeMode はユーザーがアプリに滞在する時間は1日数分程度で、それをポジティブなことだと捉えているんです。ユーザーの時間を奪うのではなく、健康的な時間を作る手助けをするという哲学が素敵ですよね。ちなみに収益はユーザーデータの販売ではなく、アプリ内課金や広告、プレミアムサブスクリプションで得ているとのこと。プライバシーにも配慮されているのは安心ポイントです。テクノロジーを使って私たちの行動をより良い方向にそっと後押ししてくれる、こういうサービスのあり方はこれからもっと増えていくのかもしれませんね。皆さんはもしこの機能を使うとしたら、どのアプリをロックしてみたいですか？
さて、ここからはもっとディープな技術の話題に移っていきましょう。 AI の世界ではまさに日進月歩で新しい技術が登場しています。特に最近注目されているのが AI との対話体験の向上です。ザバージや925マック、テッククランチなど複数のメディアが報じているオープン AI の大きなアップデートについてお話しします。オープン AI がチャット GPT の音声モードを刷新する新しい AI モデル GPT ライブを発表しました。これが今までの音声アシスタントとは一線を画す、ものすごく自然な会話体験を実現しているんです。最大の特徴はフルデュプレックスという仕組みを採用していること。これは AI が聞くと話すを同時にできるっていう技術です。これによって何が可能になるかというと、例えば私たちが友達と話すときみたいに、相手が話している途中で、あ、ごめん、ちょっといい？って自然に割り込めるんです。今までの AI アシスタントだと、相手が話し終わるのを待たないといけなかったですけど、そのタイムラグがなくなるんですね。さらに、会話が途切れてユーザーがちょっと考え込んでいるときも、AI は黙って待っててくれる。そして、会話の途中には、とか、みたいな、ちゃんと聞いてるよっていう相槌まで打ってくれるんです。もう本当に人間と話しているみたいですよね。他にもすごい機能があって、リアルタイム翻訳もその一つ。今までは文章を全部話し終えてから翻訳が始まっていましたけど、 GPT ライブは話しているそばからどんどん翻訳してくれるんです。これは海外の人とのコミュニケーションが劇的に変わりそうですね。記事ではこの新しい音声モードを Apple のカープレイで試した例も紹介されていました。これからアルファベットを言うから10番目の文字を言ったら割り込んで止めてと指示したら、ちゃんと J のところで割り込んできたそうです。運転中にアイディアが浮かんだ時にメモ代わりに話しかけたり、目的地の情報を対話形式で調べたり、そんな使い方がよりスムーズにストレスなくできるようになりそうです。この GPT ライブには無料ユーザー向けの GPT ライブ1ミニと、有料ユーザー向けのより高性能な GPT ライブ1の2種類が用意されています。もちろん有害な応答を避けるための安全機能や、ティーネイジャー向けの年齢に応じた応答をするような配慮もされているのとこと。オープン AI は音声がコンピューティングの主要なインターフェースになると考えているそうです。まさに映画ハーの世界で一つの彼女で描かれたような、 AI と自然に対話する未来がもうすぐそこまで来ているんだなと感じさせる、本当にエキサイティングなアップデートだと思いました。
さて、最後のトピックです。こんな風に AI がどんどん賢くなっていく中で、じゃあ私たち人間はどうやってそれを使いこなしていけばいいんでしょうか。前に掲載されていた2つの興味深い記事をもとに、 AI エージェント活用の最前線を探っていきたいと思います。まず1つ目は、フェイブル時代の AI 活用法をアンスロピックの開発者が公開という記事です。ここで言うフェイブルっていうのは、アンスロピック社の超高性能な AI モデルのことですね。この記事を書いたのはクロードコードというコーディング AI の開発者であるタリック氏。彼が言うには、フェイブル世代の AI は非常に賢いので、もはや AI の能力よりも人間側の指示の品質がボトルネックになる初めてのモデルなんだそうです。この記事で出てくるキーワードが、地図は現地ではないという言葉。どういうことかというと、私たちがこんな感じでよろしくって AI に出す指示、これが地図ですね。 でも AI が実際に作業するコードベースとか複雑なプロジェクトの全体像、これが現地です。この地図と現地の間には必ずギャップ、つまり未知の部分が生まれるという考え方なんです。タリック氏はこの未知を4つに分類しています。基地の基地、基地の未知、未知の基地、未知の未知です。特に重要なのが最後の2つ。未知の基地は自分の中に判断基準はあるんだけど、当たり前すぎて言葉にしていないこと。未知の未知はそもそも分かっていないことすら自覚できていない知識の盲点のことですね。ハイレベルな AI 使いになるには、この未知をいかに減らしていくかが重要だとして、具体的なテクニックがいくつも紹介されています。例えば、実装を始める前に AI 自身にこのプロジェクトの盲点を洗い出してと指示したり、 AI に自分自身をインタビューさせて曖昧な点を明確にしたり、実装が始まった後も計画から外れた判断を AI に記録させたりするんです。最終的には AI に今回の変更内容についてクイズを出してとお願いして、自分が全問正解できるまで理解を深めるなんてテクニックもあるんですよ。すごいですよね。 AI を単なる作業者ではなく、思考のパートナーとして活用している感じがします。そしてこの考え方をまさに実践したようなレポートが2つ目の記事、クロードコードと論文書いたらいい論文はできたです。これは松尾研究所の大崎さんが AI エージェントを使って7週間で論文を書き上げたという体験談です。尾崎さんは実験、評価、分析という研究のループを AI と一緒に高速で回し、7週間で実験乱数108回、図表432枚という人間だけでは倍以上の時間がかかったであろう驚異的な量の成果を上げたそうです。コーディングの世界でなんとなくの雰囲気で AI に指示を出すバイブコーディングという言葉があるそうですが、それを論文執筆に応用したアカデミックバイブライティングを実践したわけですね。しかしここからが面白いところ。大量のデータは得られたものの、その結果から意味ある示唆を取り出して論文のストーリーを組み立てる部分には非常に苦労したそうです。結局論文の構造を7回も作り直したんだとか。これってまさに先ほどの記事にあった未知との戦いですよね。どのデータがどの主張を支えるのかという地図と現地のすり合わせを何度も繰り返したわけです。
この2つの記事から見えてくるのは、 AI が進化すればするほど私たち人間に求められるスキルも変わってくるということです。単に作業を丸投げするんじゃなくて、 AI に的確な問いを投げかけ、 AI との対話を通じて未知を発見し、プロジェクトを正しい方向に導いていく、そんな AI との競争スキルがこれからの時代には不可欠になっていくんだなと強く感じました。
というわけで、今日のポッドキャストはここまでです。メタの新しい画像生成 AI がもたらす便利さとリスクの話から、歩くことでスマホ中毒を防ぐユニークなアプリ、そしてオープン AI による超自然な音声対話の実現、さらには賢い AI を使いこなすためのプロの思考法まで、 AI の進化が私たちの生活や仕事にどう関わってくるのか、いろんな角度から見てみました。テクノロジーの進化のスピードに驚かされつつも、それをどう使いこなしていくか、私たち自身の在り方も問われている気がしますね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。